하나님은 이미 아브라함과 이삭 통해서 하실 일 세 가지 축복을 준비하셨습니다.
하나님은 이미 니 아브라함과 이삭을 통해서 하나님이 나사를 3つの 축복에 대해 語って くださいました. 3つの 축복.
예전에 우리 산업인들이 시간 없기 때문에 꼭 봐야 될 게 있습니다.
ではその前にまず産業人の方々が時間がないためにこちらの部分から見ていきたいなと思います。アブラハムとイサクの間にある事件の中で一番思いにある思い残るそのような事件は何でしょうか。イサクが一生涯逃すことの忘れることのない事件、それは何だったでしょうか。それがとても重要です。すべての人には忘れられない事件というのがあると思います。じゃあ何を忘れられないのか、それがその人にとっての始まりになります。例えば皆様が大きな衝撃、またショッキングなことが起きた、それを忘れられない。そうするとそれが皆さんの始まりになります。創世記22章1から19、この事件皆様お分かりだと思います。なんと神は突然イサクのことを生贄として捧げなさいということでした。なんとモリアの山でです。これはモリアの地に行って全焼の生贄としてイサクを捧げなさいということになりました。すると殺されるということです。でこれをイサクは知っています。アブラハムは神様からの命令だったので、これはもう拒むことはできませんでした。するとどうして私が死ななければならないんでしょうかっていうふうに問うなら、それについては語ることはできないかもしれませんが、人間に立ち向かうすべての問題にはなかなか理由はわからない時があります。そこで死ぬ羽目になったんですが、お羊が用意されていました。ではこちら私たちの言葉で例えると、私たちは原罪によって死ぬしかなかったが、このお羊のようにキリストが私たちを救ってくださいました。ではイサクはこのお羊を忘れられません。皆様も本当に死にそうなところで生かされたっていう、そんな事件は忘れられないと思います。理由もわからない、なぜモリアの地に行ってこの山で死ななければならないのか、これが人間なのです。なぜ私たちが滅びなければならないのか、誰もわかりません。しかし現在のためにそうなりました。しかし神様はお羊キリストを使わせてくださったのです。とっても大きなメッセージです。大きな災いに遭う人はその過ちについてはよく分かりません。理由も分かりません。それが現在です。ということはイサクにとって最も確実な福音が刻印されたということになります。これが人生を左右します。皆様にとって刻印されたことは何か、これが一番重要なポイントです。ではここでまず一つのことをしていかなければなりません。
10편 103편 20절을 보니까 하나님이 정확한 말씀 붙잡았을 때
正確な御言葉を握った時、詩編103編20節のように神は御使いを使わされると言われています。
21절을보니까 하나님의 뜻을 딱 깨달을 때는
また21節には神の御心を悟った時には軍勢が使わされていると、軍勢が記録されています。
하나님이나와완전히함께하는예배와기도를누릴때는너희여그랬으니까천군천사들을동원시킨다이말이에요。
神様に対する完全なる礼拝、その御言葉を味わう時にはすべてのことを収められるあなた方よっていうのは、ここには御使いと軍勢を合わせてを意味しています。では私たちはどのように正確な契約を握らなければならないのでしょうか。 この部分が重要です。正確な契約、皆様が正確な契約を握っていきますと、ミスカイや軍勢、そしてすべてのミスカイと軍勢が同時に使わされます。ではどのようにこれを握れるのでしょうか。私たちはすべての御言葉を覚えることはできません。例えばすぐに今突然皆様に先週の説教のまたタイトルを言ってくださいって言えば聞いた人もわからない、また私自身も伝えたものなのに突然言われたらなかなか言うことは難しいかもしれません。このように御言葉を握るっていうことは難しいかもしれない。果たして正確な契約を握ってどうやってこの祝福を味わえるのかっていうことです。では覚えていただきたいと思います。いつでもこの福音を味わう者に対してはこちら御言葉の流れがあります。御言葉の流れがある、それを握らなければなりません。神の御言葉がどのように流れ、今私はどのようにどこにいるのか、ある人は全く別のことを握っていたりするんですが、神様の御言葉は間違いなく皆様の教会にまた個人に流れています。例えば皆様の教会が今大きな教会建築を置いて祈っている、そしたら皆さんは何を握るべきでしょうか。
あまり봉사활동이중요하고선교중요하지만은그때뭉쳐선교나간다말씀하고전혀안맞는거예요。
どんなに奉仕をすることやまた選挙をすることは重要なんですが、わざわざその時に限ってみんなで選挙に出かけましょうということは合わない話です。
전체가말이면40일기도시작했다는데지원자저도기도하는가기도한대그런사람많아말씀하고는전혀안맞는흐름하고안맞는거예요。
また教会は今40日の祈りを集中するってことで始めたのに、一人で祈祷園に行って祈りますっていうことは御言葉とは全然違うことをしているのです。まさにその流れの中で契約を握るときに、このような詩篇103篇20から22節のことが起きます。御言葉と自分が合わないときには私自身を直していかなければなりません。
御
言葉は生きています。なので必ずそこには流れがあります。これをレムナント7人が握りました。そうです。例えばダビデの場合はゴリアテが立ち向かってきました。それに対してはどうでしょうか。ここでダビデは物事に気づいたのです。祈りの流れ、つまり祈りの流れとは祈りの答えにも流れがある。その中に入り、その契約を握るとき、このミスカイたちや軍勢が使わされるっていうことです。3番、伝道の流れ。伝道の流れ、では伝道にはどんな流れがあるんでしょうか。
カルボリ산에서감람산으로마가다락방으로부르겠습니다。
なぜカルバリの丘、オリーブの山、マルコの屋上の前へと呼び寄せたのでしょうか。この3つを見ること、これが伝道の流れです。そこで使徒の働き13章を見ますと、パウロはマルコの屋上の間で起きたことをそのまま従っていきました。
使徒
の働き16章6から10節にもマルコの屋上間のことを再現しました。19章1から7節も同じように再現していきました。皆様がこちらのセッティングをしていません。今海外の方からこちらの方メッセージを聞いている方はとても難しいというふうに感じるかもしれません。しかしそこで一人で聖書をよく見ていただきたいと思います。使徒の働き13、16、19章をよく集中して読みながら、どこの場面が伝道の流れに乗っていたかを見つけなければなりません。なぜならそれを見つけますと、現場に行く前にすでにミスカイや軍勢が使わされます。 もしも牧先生方がこの13、16、19のセッティングがされた教会、そこをターゲットに攻撃したならば70箇所、もう爆発的な復興が起きるでしょう。伝道しに行く前にすでに見働きが起きるのです。しかしその部分を抜かして伝道しようとするから疲れてしまいます。というのはこちらの流れに乗っていないということです。この流れに乗ったことを指して正確な契約を握ったということです。車に乗ったとしても出発するときとしないときがあります。道がないのにどこだかもわからないのに出発することはできません。目の前に人がいるのにそこで車を走らせてはいけません。それと同じです。正確な流れをつかむとき、この明確な詩編103編の内容が成就されます。ではここから神様から与えられる3つの答え、3つの祝福があります。まず神の備えです。神が備えてくださったことがあります。1番、備え、準備。この神が準備されたことが私たちに答え、2番、答えられます。そして3番、それだけではなくその答えは未来を準備することになります。これが神が備えてくださったことです。では神はどのような答えを備えてくださったのでしょうか。まず重要なのは創世記26章10から12節がイサクが受けた祝福です。100倍の祝福を与えたと言われています。どうして100倍なんでしょうか。それは宣教しなければならなかったからです。皆様が正確な契約を握るときに宣教ができるよう100倍の祝福を備えてくださいます。また神は約束されました。アブラハムに対しての約束です。あなたを大いなる国民にすると言われました。特に創世記13章16節によりますと、この時はまだアブラハムは子供がいません。なのにもかかわらずあなたの子孫を血の塵のようにすると言われます。アブラハムは今子供がいません。そして15章4節には、まだまだアブラハムには子がいないのにあなた自身から生まれ出てくるものが後を継がなければならないと約束されます。そして今度はあなたの後のあなたの子孫と共に代々にわたり契約を守らなければならないと言われました。そして5番、モリアの地。ではこの流れをご覧ください。大いなる国民にする。また自分の子孫を塵のようにこんなにも祝福して一番最後にモリアで殺されるそうになったのです。どうでしょうか。神様は皆様を最初世界福音化をするために召されたのに、なぜ一番うまくいかないところに置かれたのかということです。皆様が世界福音化をするということが確実なのに、なぜ私の教会は大変なんでしょうということと同じです。私は世界福音化のために召されたのになぜ私の産業は難しいんだろうかということと同じです。こちらモリアの地、非常に重要な神様がアブラハムに、イサクに同時に確認しています。ここでとっても重要なことをアブラハムに対してもイサクに対しても同時に刻印させます。すでに彼らは準備されていました。モリアの山で与えられた、このモリアの地で与えられた約束、13節から19節まで全てが約束されています。そこで一番大きな約束は何か。
全民族が너로말미암아복을받게될것이고、
それはすべての諸国の国々があなたの子孫によって祝福され、そしてあなたは敵の門に打ち勝つようになるということであります。これが大きな神の備えであります。イサクは結局死にませんでした。ではこの後から来る大きな答えを見ていただきたいと思います。
創世記26章 19절에 보니까
農作物それに対して100倍の祝福を得たのはもちろんなんですが、創世記26章19節を見ますと、ただごとではない祝福を受けます。中東地域、当時一番大切なものは水でした。というのは井戸です。井戸、しかしこの井戸を敵によっていつも遮られていました。掘ることに対して、けれども神はそこをも見働きをされました。なんと井戸の湧き水の出る井戸を見つけた。つまり源泉を取ったのです。単純なる井戸、単純なる湧き水ではなく、いつまでもこの湧き水の出るこの源泉を取ったわけです。どんなに難しいことがあっても、正確な契約を握るときにはその見働きが起きます。ではこの井戸の源泉、根源的な祝福を受けました。26章13節に行きますと、ここにはその富がますます栄えたと言われています。非常に裕福になりました。アブラームは井戸を掘ったとしたら、またそれをこうまたこう塞がられたりっていうふうになりましたが、また井戸を掘ったりしました。そんな流れの中で湧き水の出るこの根源的な祝福が与えられたってことは何でしょうか。皆様にとって大きな苦しみや嫉妬、さまざまな問題が来るのは、それに対して争うことではなく、根源的な祝福が与えられる自己評です。皆さんは産業に対して、あ、難しい、これもできないっていうのではなく、根源的祝福を見つけてください。未信者もビジネスにまた勝利をされている方は根源的祝福を受けています。今皆様が少し大変だっていうことではなく、それでは大変ではなく、根源的祝福を見つけましょう。いつも井戸を掘る、あ、ここじゃない、また掘る、また邪魔された、また掘るではなく、もう根源的源泉を取ってしまうわけです。今産業人にとって皆様の難しいことが生涯の根源的な祝福になるように願います。今目先難しいことが問題ではなく、根源的産業になってください。なぜなら正確な契約の流れの中に入るならば、根源的な祝福が待っています。それらを見つけていただきたいと思います。ではもっと重要なことがあります。それは未来を備えてくださっているということになります。26章20節から22節に行きますと、こちらにはレホボテっていう言葉があります。広くなったってことです。もっと広くなったっていうことです。今度はエセクっていう地域に出会います。またシテナっていう地域に会います。そしてそこを経てレホボテっていう祝福を得るようになります。今までは井戸によって大きな問題が生じました。神は皆さんが井戸の根源を、源泉を掘りなさい、大きな争いがありました。しかしその争いじゃない、もっと広いレホボテを与える、これが産業人である皆様が今握るべき契約です。何も心配しないでください。例えばすごく神様にとって重要なことを皆さんが見ることができない、また根源的な祝福を得ることができなければ、それは大変です。必ずいつも問題が生じた時には今日の流れを見てください。神は私に何を備えてくださったのか。未信者も時にかなって神が用いる時があります。なのに皆さんは神の子供です。なので神の備えを見つけてください。 嫉妬や妬み、苦しみにあっているように見えるが、根源的祝福を得ていただきたいと思います。多くの人々によって争うことがあるが、それではなく、もっと広いところ、レホボテを見つけてください。これが産業人である皆様が受ける祝福です。では結論です。なぜ神様は何の理由があるからこんな祝福を受けなさいというのでしょうか。それは世界福音化のためです。世界福音化のため、理由は簡単です。まず1番、神様、神様は皆さんがこの契約を握っているかどうかを知ってらっしゃいます。そして2番、人々も皆さんが何を握っているか分かります。本当に正確な契約を握っているなら人々が集まってくるでしょう。そして3番、
サタン
も知っています。私が1987年、88年度にこの4道から教会を始めました。その当時何も準備されていませんでした。目に見える準備もありませんでした。でもそこで見つけたことがあります。その時青年幾人がいました。ペグ・ウンギョ先生、イ・ソンウン先生など、その方々にこの一番の神の備えについて説明しました。私も走るから、あなた方も走りなさい。そこで正確にカウントすれば270何箇所がタラクパンとして開かれました。276箇所くらいだったと思います。その時に私が書いた本が福音の手紙です。じゃあこれを回しなさい、これを読んであげるだけで結構だ。信徒さんがいなかったので、当時は。なのでこの276箇所を走るためには1人が何十箇所を走らなければなりません。また特別な資格がない人もその時は御言葉運動のために走らなければなりました。なのでそこで作ったのが福音の手紙であったのです。では皆さん、ビジネスも同じです。記憶していただきたいと思います。神様が間違いなく準備してくださったことがあります。また少し教会が成長して復興したところ、この町で大騒ぎになりました。私のことをやっぱり難しくさせるために、みんなもう目に火がついていました。商売人っていうこの創世記三章っていうのは絶対に離れないものであります。しかし気にする必要はありません。そこで私は本格的な聖書的運動をやろうっていうことになりました。根源的、根源を見つけたのです。井戸の源泉、根源を取る。実はマクドの成功者は難しいところを通過した人たちです。根源を取らなければなりません。今も皆さん遅くありません。根源を取るべきです。ここで戦う必要はありません。もっと広いところ、レホボテがあります。今私たちの戦いの対象は教団ではありません。サタンが作り出した作品、創世記3、6、また11章のその作品と戦っているのです。ただいまこのライブ放送で8つのまた9つの言語で通訳されています。また1週間は何十万箇所からこのアクセスされ、またインターネットでもメッセージを配信しています。それだけではなく、私たちの霊的戦いは大きなところです。広いところにあります。産業人の皆さん、正確に始めてください。だからといって何でもかんでも大きくやってしまう人たちが見ると本当に心配なんですが、神様が願われる正確なことをやってください。 例えば多くの人が私に報告をしてくれます。そうすると私はあはいはいっていうことで祈りますっていうこと、一番重要なのは正確な契約を握ることです。正確な契約を握ってこそ天の軍勢や御使いが使わされます。神は何でもかんでもどうでもいいような神ではありません。正確な契約を握るとき、命の主管者である主がこの宮働きをされます。今難しいっていうふうに思うかもしれませんが、それは神の備えがあるっていうことです。人によってまた産業のいろいろな問題によって苦しめられているように見えるが、実は根源的な祝福が待っています。周辺から周りから嫉妬や妬みがあるように見えるかもしれない。いいえ、もっと広いレホボテを見つけてください。この3つがアブラハムとイサクに与えた神の経済であります。間違いなくそうです。レムナントの皆様も心配しないでください。神が備えたことを見つけることです。少しばかり祈れば神の備えが見えます。御言葉、祈り、伝道の流れに沿っていけば出てくる。落胆する必要はありません。私に祈りの答えがないというふうに感じるのもそれも一つの流れです。神が私に答えていないということも、それも答えていない流れ、そこから始めてください。そしてまた答えられた、そしたらそこからまた始めるべきです。そして御言葉を聞いていきますと、あ、この御言葉と私どちらが今一致していないんだろうということを見つけること、それも流れです。例えば世界を福音化しなさい。ヤコブには息子12人がいましたが、世界福音化とその息子たちが一致しませんでした。しかしそれについて合わせて流れに乗った人がヨセフである。そのヨセフを指して御言葉の流れに乗ったってことになります。だから奴隷に行ってもお構いなしでした。なぜなら重要なこの準備がレムナント7人にセッティングされていたからです。ではとっても重要です。海外にいらっしゃる方々はもちろん、やっぱり韓国にいる人たちよりかはこのメッセージを聞く分量は少ないかもしれませんが、でも続けて何度も何度も聞いてください、メッセージを。例えば難しい問題があれば、それを何度も何度も点検してみるべきです。それをただパスしてはいけません。数学の問題用紙を見て問題が何だかわからない、言ってる意味がわからない、そうするとそれを飛ばすことなく何度も問題用紙を見てみることです。絶対的契約です。これを握っていただきたいと思います。全国世界の産業人の皆様が新しい答えに預かる、そのような時になっていただきたいと思います。お祈りします。すべての問題の解決者であるイエス・キリストの恵み、神様の無限なる愛と聖霊の力の働きとが、新しく始めるすべての産業人の上に、住職者の上に、今から常しえまでいつも共にありますように。アーメン。